いや、どうも、こんにちは、こんばんは。お元気だったでしょうか。ゆとり教育が生んだ、有害図書こと、自治の品格です。どうも、どうも、どうも。いや。ちょっと一周空いてしまいましたけども。そうですね。やっぱ、言い訳をするならば、やっぱ、取るぞという気持ちはあったんですよ。河川敷に来て、よし、やるぞーって言ってたんですけども、スマホを見たら、僕の大好きな私立恵比寿中学の出席番号11番ですね、小林香穂さんの卒業のニュースが舞い込んできて、いや、これはちょっともうポッドキャストどころではないなと思いまして、もう直帰ですね、河川敷来てもうすぐキビスを変えて家に帰ったんですけども、まあ、だからこれはちょっと濃淡と言いましょうか。もう恵比寿は仕方がないよ。これはだから毎週更新できていると言わせてください。お願いします。本当これは、継続できてますね。継続できてる感じでございますけども、いや、時に今一番勇敢な男は誰やと、もしアンケートを取ったならば、まあ十中八九自由の品格である、まあ、僕であると断言できると思うんですけども、こんな勇敢な僕ジジイの品格が最近怯えてまして、なぜかと言いますと、あれですね、坂道グループが、乃木坂やら日向坂がとある表明をしましたよね。メンバーに対する誹謗中傷を見かけたらバンバン情報開示していって、法的措置を取るみたいな、あの表明のニュース怯えてますね僕は。もうなんか心当たりがないことはないと言いましょうか。別に誹謗中傷してるわけじゃないですけども、そういうなんか一時の受けを狙ってそういう発言をそれいやしてるつもりはないですけどもね、誹謗中傷してるつもりはないですけどもやってるかもしれない。例えばその最近やとあれね、愛玩人間大川とか、アーヤのことをね、愛玩人間なんて読んで、何かを茶化すようなことを言ったりとか、何がありましたっけ、あと、まあ、あとはそうですね。あれですよね。乃木坂メンバーは男を見る目がないみたいな発言もしました。ほんと。心配や、みたいな話ですね。だから心配みたいな。いや、ほんと心配なんですよ、僕は。やっぱり今もなお心配、乃木坂メンバーのその人を見る目というか、その男を見る目がちょっとやっぱ心配。やっぱレンタもやっぱ心配ですもんね。今もなお心配よ僕は。というかね、やっぱその乃木坂メンバーの恋愛が心配、本当に。いやーもういいですよね、乃木坂メンバーの恋愛の話は。いや、ただ一つだけ言わせていただくと、やっぱりこう江藤美沙さんを見習ってほしいというか、僕は伝えたいよ、乃木坂メンバー、もうひいては6期生にも伝えたい。やっぱりあの江藤美沙さんと源田さんの夫妻、あれを見るとレンタン、その君が抱きついてたあのプライベート流出写真の男性は源田さんですかと僕は問いたいよ。あなたにとっての江藤さんにとっての源田さんですかと、源田さんと言えるならば僕はもう祝福しますけどもね、やっぱ源田さんのようになんて言うんですか、もうなかなかな、陰銀無礼と言いましょうか詳細は伏せますけども、まあ結構なことをしてましたよ、源田壮亮さんですか。源田壮亮さんは裏切り行為と言いましょうかね、美沙さんに対しての。それでもなお江藤さんは源田さんを許した、これこそが愛であると、恋愛であると思えるんですけども、まあ、あれが美談かどうかはさておいて、あれはでも一つの愛には違いないんですよ、江藤さん源田さん夫妻は。だからあなたにとってのもう全員に問いたいよ僕は、乃木坂メンバー。それでもなおあなたは恋愛しますかと、裏切られる可能性があるけども、それでもなお愛し続けますか、本当だから永遠の愛を誓えますかと問いたいですね、ほんまに。源田さんにも問いたいよ僕は。健やかなる時も 辞める時もね、神父さんの前で愛し合うことを誓いますかって江藤さん誓ってました。誓ったはずですけども、やっぱ源田さんはあまり誓えてなかった。そうだから蓮汰もそうなることがあっても愛し合うというならば、僕はもう本当に認めるよ。認めるというか、僕が認めたところで何の権限もないですけどもね、何の効力もないですけども、僕は認めます。だから本当もう生駒ちゃんがね、昔そのブログでこれから乃木坂に入る声みたいな、これから入る2期生ですか、3期生に向けてのメッセージみたいなのをね、ブログで直筆の手紙みたいなね、載せてましたけども、これから乃木坂入る声、その乃木坂に入ったら普通な恋愛とか、普通に遊ぶみたいなことはもう無理やと。諦めてくださいみたいな。それでもなおやりたい子が、アイドルやりたい子、乃木坂やりたい子が入ってきてくださいみたいな、まあ熱いメッセージありましたけども、僕もあのノリで、あの気持ちをもちょっと直筆、ブログ載せようかな。源田さん、江藤さん夫妻を、になるというか、ああいう可能性もあるけども、あなたはどうしますかっていうのを、そう、まあでも愛の形は本当一つじゃないんでね、江藤さんのあれもまあ一つの美しい愛の形だと僕は思うので、いや本当だから源田さんの成績どうなんですか。今シーズンのもうペナントレースは始まってますけども、いやこれも源田さん過去一キャリアハイ出さないとダメでしょ。今年、今シーズンはちょっと気合い入れ直して、ちょっと源田さんのコーナーやりたいですね。源田壮亮のコーナー、源田壮亮のコーナーぶち上げたいよ僕は。今週の源田さんをね、何打数何安打、守備はこんな感じでしたみたいな、チンプレー好プレーみたいなのをお届けしたいよ僕は。それぐらいこう源田夫妻、江藤夫妻には僕ね、ちょっともう目が離せないというか、今シーズン頑張ってほしいよ。なんとしても江藤さんのためにもやっぱバット振って、本当に頑張ってくれ。頑張ってくれ。いや、ま、ところで、その、向井葉月さんは、なんかメッセージ出してないんですかね。江藤夫妻について、源田夫妻について。やっぱ、あれほど熱狂的な西武ファンでありながら、乃木坂メンバーでございますから、一番、こう、意見が欲しいというか、考えを教えてほしいですね、僕は。向井葉月さんの。やっぱどっちの心も知っていると言いましょうか。なかなか一番食らってるのかもしれないですね、向井葉月さんが。あの件に関して。いや、まあまあまあ、別に意見いらないですね。多分悲しんでるよ、誰よりも。そうでしょう、きっとそうよ。悲しいね。やっぱだから、結局だから、情報開示請求が怖いって話なんですよ、僕は。一体どうなるんですか？情報開示請求されたら人間は。よく、ね、昨今見ますけどもね、情報開示請求しますみたいな、結果が知りたいんですよ、僕は。あの後、結末を誰も知らないでしょ、これって。開示請求された後の、どういう人間、どういうことであるんですか？人間は。開示請求されたら。そこなんですよね。やっぱ怖い話もそうなんですよ、やっぱ。オチ知らんのがいっちゃん怖いですからね。やっぱオチはちょっとあなたが考えてくださいみたいな、もうそういうオチになってるんで怖いよ、怖い。そうですね、アウトなんですかね、このポッドキャストは。本当になんかそんな気がしてきましたよ僕は。そうそう、たまたま本当にごく限られた人数しかいないから助かってるものの、ちょっとでも火がついたら終わりなような気もしますね。まあまあまあまあまあまあ。まあだから、とにかくやっぱ、源田夫妻をチェックですね。チェックチェックチェック！もう誰よりも僕はチェックしようと思いますね。今シーズンはとにかく。っていう感じでございますけども、そうですね。乃木坂配信中の話をしますか？やっぱ野球と言ったら、あの配信中のあれ見ましたか皆様。クロミちゃんですか、クロミはるかさんのやつ、メジャーリーグの開幕戦をね、今年日本でやってましたけども、そこで、クロミちゃんが球場の様子とかをチェックしてました。チェックというか球場の様子をねレポートしてましたけども、 完璧でしたね。クロミちゃんが、久しぶりに見たクロミちゃんはもう、敵なしと言いましょうか。野球、まあ、メジャーリーグですよね。多分あの子が、だいぶ強いのは。メジャーリーグ事情を完璧に把握してるし、そのレポート力、全部頭入ってましたね。なんかグッズやら何やらの情報が。びっくりしましたし、あの子のなんか声変えましたよね。発声みたいなものが。なんかだいぶハキハキした喋りになってましたね。なんか前はもうちょっと落ち着いた感じやったイメージあるんですけども、発声から変わってる。本当ガラッと変わってましたよ。声色が。すごかった。いやー、もう今、野球といえばあの子になるんちゃいますね。え、あんな感じやと、もう稲村亜美さんみたいな感じになるでしょ。もう野球といえばあの人みたいな、アイドルと言ったらあの人みたいな立ち位置になりそうですね。もうクロミちゃんが素晴らしい。いやいや、よかったじゃないですか。やってるんですかね、プロスピ。今もなおやってるんですかね。最近あのオードリーの春日さんがね、コマーシャルやってますけども、クロミちゃん編もぜひ見てみたいもんでございますけどもね。いやいやいやいやいやいや、うーん、あとは配信中、奥田いろはちゃんのやつ見ました？食事をしてるシーンをこうずっと流すやつ、可愛かったですね。やっぱ奥田いろはちゃんがちょっといい子ちゃん、いい子ちゃんでしたね。その何ですか、タイムちゃんでもゲスト以前出てましたけども、とんでも、もうなんかいい子ですね、あの子は。ね、いよきちゃんと一緒にお正月にタイへ旅行したみたいな話もありましたから、やっぱ気が合うんでしょうね。ああいう雰囲気が合うんでしょうね。いい子ちゃん、いい子ちゃん、いい子ちゃん雰囲気が良かった、可愛かったですね。で、タイ料理を今回食べますみたいな感じで、タイ料理専門店で、食事されてましたけども、で、まあ、YouTube ってことでちょっとゲテモンにもチャレンジするみたいなんで、カエルのなんか唐揚げみたいなもね、食べてましたけども、で、ちょっと気になったんが、BGM をずっと奥田いろはちゃんが、こう、くじ三味線って言うんですか。なんかまあ、アドリブっぽい適当な感じで、ずっとなんか、ちゃっちゃかちゃっちゃかみたいな言うてましたけども、いや、そこでまあ、とあるところで、世にも奇妙な物語のテーマソングを口ずさんでたんですよ、あの子。もう一回聞いてほしい。聞いてほしいというか、見てほしい。本当に、デルデルデデルデルデル、トゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルって言ってたんで、やっぱそういうカエルの唐揚げを食べることに対しての抵抗感というか、やっぱ恐怖感みたいなものがあったんでしょうね。うん、だからこそあの曲をテーマソングをこうチョイスしたいなと思いましたね。だって食べる時も結構食べるか食べまいかみたいなんで、勇気振り絞って食べてたんで、やっぱ奥田いろはちゃんからしたらカエルの唐揚げを食べるというのは世にも奇妙な体験やったんでしょうね。そういうことに違いないと僕は思いました。いや、可愛かったですね、奥田いろはちゃんは。いや、思って、本当にいい子ですね、あの子は。うん、何か本当にもう WHO とかでちょっとWHO は関係ないですけども、本当に、チェックしていきたいなと思いますけども、そうですね。あとはそうですね、中西あのちゃんのね、松屋でご飯を食べるやつは良かったですね。可愛かった。いいですね、あれは。やっぱ何より良かったんが、タイトルですよ、動画のタイトル。リアル、中西あるの、松屋で朝ご飯を食べるって書いてますけども、この、やっぱリアルがいいですね。一体何が、リアルなのか。やっぱリアルとは何なのか考えさせられましたよ。リアルってことはやっぱフェイクがあるんですよ、世の中には。だからフェイク、黒見春香メジャーリーグの開幕戦をレポートするとか、フェイク奥田いろはタイ料理を食べてみるみたいな感じで、ちょっとリアルとは何なのか考えさせられましたよ。やっぱご飯、ね、やっぱ中西アロンちゃんのあの様子がリアルかと言ったら多分リアルじゃないし やっぱ意識してるはずなんで、こうやっぱリアルとは何なのか。いや、これ結構大事な話かもしれないですよ。何をもってリアルなのか。やっぱこのポッドキャストもフェイクですもん。フェイク乃木坂岡中なんで、やっぱリアルじゃないんで、やっぱリアルはもっとリアルなんで、もっとリアルとは何なのか。いや、本当だから考えさせられる。とにかく僕はもう考えさせられっぱなしですね。いろいろ。乃木坂配信中。あと、まあ、あーやが、ちょっと過去回をタイトルだけ、サムネだけちょっと見ていったら、あーや率高いですね。あーやが先輩とどっか行くみたいな企画がめちゃくちゃ多いですね。最近もその神奈川さえちゃんと一緒にスキー行ってみたりとか、あのメジャーリーグのやつもね、クロミちゃんのやつも開幕戦行ってたりとか、とにかくあーやがとんでもないことになってるよ、もう。先輩のマスコットみたいになってるんで、愛されあーやですよ、本当に。これ現代の愛されマーヤ以来の愛されあーやと呼べるでしょ。これだけはもう先輩にこう連れ立ってね、いろんなとこ行ってるっていうのは、これはもう孫うことなき愛されあーやでしょ。ということで乃木坂工事中の話しましょうよ。ねえ、俺今週やっていた乃木坂工事中の企画は第38枚目シングルヒット祈願、第38枚目シングルヒット祈願でございましたけども、まあシングルが出ることに乃木坂メンバーがいろんなとこに赴いて、こうヒット祈願、売れるようにという願をかけてロケをするっていう企画でございましたけども、もう38回目でございます。今週がもういっちゃ面白かった、ナンバーワンでございましたね。今回は本当に押し通しよ、これ以上面白いヒット祈願があるならば。けど僕ヒット祈願で一番好きなのはやっぱあれですね、日向坂のあれ、全部オブ東京、この前のとか、何でしたっけ、とにかくなんかラジオ局を回るやつめっちゃ好きですね、僕大好きでございますけど、ぜひ乃木坂もやってほしいですね、ああいうやつ。なんかこう全国へ赴いて街行く人になんかハッピーなことを聞くみたいな企画はありましたけどもね、ぜひちょっと全部オブ東京スタイルやってほしいですね。ラジオ局アンギャ、ラジオ局アンギャ異常に好きですね、僕。なんてことない企画ですけどね、あれですけど一番好きですね、ってな感じでございますけども、今回はね、氷瀑登りでございましたね。もう過去一番過酷と言われている凍っている滝をこう登っていく、一歩一歩登っていくあれでございました。やっぱ過去もね、インフルエンサーでしたっけね、確かあの時はシンクロニシティですか、インフルエンサーですかシンクロインフルエンサーですかね、あれはね、おそらくの時以来でございますよ。2回目の氷瀑でございます。やっぱ勝負の時なんですよ、やっぱ氷瀑イコール乃木坂がもう勝負をかけたこのネーブルオレンジでございますよ。これはもう良かった、良かったですね。とか結構最近の乃木坂ってこの何、センターの子1人とかダブルセンター2人でロケ行くみたいなのがちょっと多かったイメージでございますけども、ここ数年なんですか、カキちゃんと遠作ちゃんがなんか山登りするみたいなとか、やっぱあの手の企画、なんかあのペア感とか、なんかセンターをより強固なものにしようというイメージでやってましたけども、やっぱなんかみんなでロケ行くんがいいですね、5人ぐらいで。そうそう、僕ああいうのがいっちゃいいな、好きでございます。でまあそうですね、やっぱ中西アロンちゃんが良かったですね。まああの子発案みたいな感じでございましたね、今回の氷瀑は。とにかくきついのやりたいみたいな、強い強い気持ちでやってましたけども、よかったですね。その意気込みみたいなインタビューで、もうとにかくやるぞと、私は心が折れることはまあまずないと、死ぬか登るかのどっちかやみたいな言ってましたけども、やっぱあの心大事でしょ。何かこう僕らが忘れかけていた気持ちじゃないですか、やっぱやり遂げるか死ぬかみたいな、大事よ本当その心。ちょっとやっぱゆとりとか 何かこう優しい優しい世の中でございましたけども、やっぱそれぐらいの気持ちじゃないともうダメなんですよ。やっぱダメ。やっぱジジイも本当ポッドキャスト撮るか死ぬかの二択にしようかな、これからは。もうそれぐらいの気持ちでちょっと臨みたいなと思いました。本当大事な気持ちでございます。よかったじゃないですか、ね、7分ぐらいでね、結構いい感じのタイムで登ってましたけども、アイゼンって言うんですか、靴スパイクみたいなトゲトゲ靴でやってましたけど、あれほんまにちょっとつま先しか噛んでないですね、あの氷瀑を。でなんかあのピッケルみたいなあれでグン行ってましたけども、怖いでしょうね、あんな怖いよあれ。とかもカギちゃんも良かったですね。カギちゃんが、もう3分台であの練習コース15メートルの練習コース登ってましたけども、カギちゃんのやっぱ攻めるスタイル、これ攻め攻めでコース取りしてましたね。いやあれもやっぱ僕らが忘れかけていた心ちゃいますか、やっぱ攻めの姿勢、いつだっていつ何時もう攻めろと、うん、それが乃木坂だっていう気持ち、ちょっとまあまあ今のは無理ありましたけども、まあよかった。意気込みの時にそのカキちゃんが、あのメンバーの中やと私が一番年長者なんで一番こう頑張りたいと思いますみたいな言ってましたけども、カキちゃんはもう年長者なんですね、あのメンバーやと。まあびっくりしましたね。なんか僕の中やとまだ19歳ぐらいのイメージでございますけども、どうやら違うんですね。もう19歳じゃない。ないんですよ。もう時代は流れてるんです。もう2025年でございますからね。いや、これ難しい。非常に難しい問題でございますけども。いいですね。やっぱそのカギちゃんのやっぱあの、何でもそつなくこなすスタイルというか、ではこう僕思うんですけど、ヒットギアに足りないものって割とこう星野みなみちゃん要素言いましょうか。例えばみなみちゃんって結構どんなロケどんなヒットギアもなんか言い張ったじゃないですか。本人もなんでかよくわからんみたいに言ってましたけど、本人の志願したわけでもないけども、なんかいつもロケおるでなんかそつなくこなして終わるみたいな感じ、なんかいつもロケ行く人でやってほしいですね、僕はカキちゃんに。なんか、みなみちゃん味を感じましたね。そつなくこなすところを見て。よかった。とか、まあ、そうですね。林さんもよかったですね。負けるな、しょげるな、林るなさんですか。いやー、結構時間かかりましたけどね、ほんと怖がりというか、まあ、高いところが苦手やのに、あんな、ね、高いところを登るロケ参加してましたけども、めちゃくちゃ内股で、登ってましたけども、やっぱあれも僕らが忘れかけていた心ちゃいますかねえ。やっぱ本人のそういう性質とかあんま関係なしに、もうとりあえずやれっていう、やるぞっていう気持ちね、インタビューでも言ってましたね。もうこのシングルが私にとっての勝負時だみたいな言ってましたけども、やっぱ勝負時となったら状況とかはもうどうでもいいんですよ皆さん。とにかくやるぞっていう気持ち、本当忘れかけていた心がどんどん取り戻していきますね、僕あのロケを見て。大事ですよ本当に、ああいうなんかスパルタな感じと言いましょうか、うん、脱ゆとりですね、素晴らしい感じでございましたけども、なんかでもちょっと僕見てて思ったんが、前の氷瀑って結構もう生駒ちゃんがガンガンこう頑張れみたいないけるいける登れみたいなのを結構鼓舞してたイメージあったんですけど、なんか林るなさんが泣きながら降りてるの見て、なんかちょっとケラケラ笑いながら、あ、美脚やなみたいな言うてる。まああれはあれでなんか新時代感はありましたけども、まあニュージェネレーション感はありましたけども、けどなんか僕的にはなんか言ってほしかったですね。あっこまでなんか怯えてるメンバーがおるならば、もう頑張れ頑張れって、大丈夫大丈夫みたいな掛け声してほしかったなとちょっと思いましたね。まだでもわからない。あれは練習なんで、そう、本番になったらこれはもう、ほんとワンチームになって言うんちゃうかなと、思いますけども。以上でございますか、工事中は。そうですね。 まあその後糸ですか、カードゲームみたいなやってましたけども、やっぱ結構あれでちょっと分かりましたけども、ちょっと壁がありましたね、あのメンバーは。そう、ちょっとなんかよそよそしい感じでございましたね、あの5人は。まだそうチームじゃないと言いましょうか、チームでありまだチームじゃない状態でございます。多分これは次週後編で一つになるという布石であるというのは分かりましたね。よかったですし、あのロッジっていうんですか、あの山小屋の中にプレステ4があったの気になりましたね。僕はやっぱいるんですね、あんな山小屋の中でもやっぱゲームしたい人間が。これは良かったですね。これいっちゃ良かったですね。ナンバーワンでございました。で、荷物チェックの時間ありましたけども、そのぜひあのロケで持っていきたいものを発表するみたいな時、まあ、5人中4人ですか、人形持ってきてましたけども、やっぱ良かったですね。やっぱ乃木坂といったらもう人形かもしれないですね。なんか人形大事でございますよ。やっぱ良かったんが、その林さんですよね、あのペンギンの人形。なんかまあ過去いろいろ出してるんですよね、工事中とかで、あの人形で、その人形が喋るみたいなありましたけども、ちょっと寒かったかもみたいな、まあペンギンやのに寒いんかいみたいなありましたけども、あのなんか喋り声、ちょっと僕今全然似てなかったですけども、そのヤクボちゃんと全く一緒でしたね。そのヤクボちゃんもよタイムちゃんとかで人形持っていて人形喋らすみたいなノリありますけども、あの人形の声一緒ですよ、ヤクボちゃんとその林さんが。恐ろしいぐらい一緒でした、声が。やっぱ類は友を呼ぶとはよう言いましたね。やっぱあっこまでシンクロするもんなんですね、声の声色まで。よかった非常に良かったですね。ぐらいですか工事中、氷瀑登り前編は、こっからも過酷なやつになりますけども。あとはまあ、ガイドさんがね、あの男性の方が、例えば、ホイケンダさん似てたのが気になりましたね。それぐらいでございました。ありがとうございました。お便り読みますか。お便り読みましょう。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、主にブログですね、乃木坂大岡中のブログのコメント欄から、何かあれば送っていただきたいなと思ってますけども。で、今募集しているメールテーマがですね、今の乃木坂どうですね、風前の灯しみにある僕の乃木坂熱をなんとか再燃させるようなお便りを募集しておるんですけども、今週もいただいたんで読んでいきたいなと思います。セイ・レイ・ミーヤ・ジジイさん、ゆりちゃんが YouTube 始めたってよ。頭の中は英語で考えてるんやろな。日本語の時はおっとりやったけど、英語だとペラペラ早口で喋ってます。ところで B 級ニュースですが、確かに富里奈緒も出ていなかったですよね。よくぞ僕の仕掛けたトラップに引っかからなかったな、褒めてやるよ。ジジイの一覧チャレンジは替え玉4回、つまり5玉でギブアップと予想します。所詮ジジイは口だけのやつやからな、こんなもんやろ。いつも大口を叩いて何の結果も出せないからな、といただきました。ありがとうございます。そうですね。いやー、北川ちゃんがね、YouTube を再現始められたっていうニュースでございますけども、ご覧になられてますか、皆様。北川ゆりちゃんの。北川ゆりさんですか？ゆりさんですよね。ゆりちゃんのこれ YouTube がもういっちゃいいんですから。で、まあ、なんていうかな。北川ちゃんの YouTube はとにかく、パッと見た感じ、アメリカナイズされた YouTube でございましたね。なんかもう、絶対に、メントスコーラをやらない。なんかこう、とにかく自分の気持ちを発表する場みたいな、私はこう思う、私はこうしたい、みたいなを発表するのが、アメリカっぽいですね、非常に。非常にアメリカっぽい YouTube やなと思いましたね。よかったよ。でね、週一配信するぞみたいな言うてましたけども。楽しみですね。その、月一でショートフィルムを上げるみたいなのもすごい発表ですね、あれ。ちょっとそれ地味に楽しみですね、僕は。とかまあ、アメリカ行って女優さんを、役者さんをやらるぞみたいな発表もありましたし。 ね、なんかアクションも練習してるみたいに言ってましたけどね、盾とかね練習してる言ってましたけども、やっぱ僕らの北川ちゃんはね、やっぱなんかあの運動チェックみたいなあのイメージで止まってるんで大丈夫かなと。北川ちゃんの運動やっぱ水と油みたいなもんなんで、なかなか相反するものなんでね、ちょっと見てみたい感じもしますね。北川ちゃんのアクション飛んだり跳ねたりみたいなのを、ね、期待したいなと思います。結構北川ちゃんなんか脚本家みたいなあれもあったはずなんですけどもね、女優さんでございますよ、俳優さんだ、楽しみでございますけども。で、そうね、富澤奈緒ちゃんも出てなかったね、 B 級ニュースぐらいでございますか。そう、頭の中は英語、あ、そう、北川ちゃんがそう、確かに早口になってましたね、また早口になってました。これあの清宮さんの時も言うたかもしれないですけど、その北川ちゃんの自己紹介の時に、いつでしたっけ、中学生ぐらいの時に日本に来たみたいな言うてましたけど、そのやっぱ中学生の時に来て高校1年とか2年とかで乃木坂入りとかでしょ、やっぱこの 4,5 年であっこまで日本語仕上げるっていうのは、これとんでもない頭脳をやったなと思いますけどね。あんな違和感なく会話、やっぱそら、ね、ちょっとゆっくりにもなりますよ、喋るスピードも。だって母国語はもう英語みたいな感じでしょ、感覚としては。そら異国の言葉をね、喋るって大変やなと思いますけども。いやだからあの状況でまだ日本に来て10年足らずで東大を出てる北川ちゃんすごいよ。難読漢字読めなくて悔しいみたいに言うてるあの北川ちゃん、いや頭が下がる思いいっぱいですよ、これは。すごいよ北川ちゃん。そんな感じですか。小松さんの意見聞きたいですね、 YouTube、 北川ちゃんの YouTube ね、気になるところでございますけども。でこの方の一覧チャレンジ、ジジイの4玉、あ、替え玉4回の5玉予想ありがとうございました。次、読みたいなと思います。こちらですね、3月28日金曜日、刹那少女、ジジさん、桜坂の大沼明穂さんの沼ソングはご存知？今まで知らんかったわ。作詞作曲編集までできる子なんやね。ラビットの沼ダイブと漁師の娘くらいは知ってたけど、力加減ができない子なんやね。乃木坂の弓木とユニット組んでほしい逸材でした。ジジイの一覧チャレンジは替え玉3回の4杯でお願いします。今からチンキン平子っち最終回拝聴します。いただきました、ありがとうございます。メインテーマはね、今このポッドキャストのメインテーマは最近の乃木坂どうでございますけども、桜坂事情をねお話、お便りいただきましたけども、大沼ちゃんが気になると今大沼ちゃんがね、いやいいですよね、やっぱあの大沼さんとかあのあたり、ねえ、泥勝ちゃん、あの子よ、兵庫県の子、ちょっとこれノーカットでお届けしましたよ、ジジイの本当にジジイ体験。あの子よ、頭椅子に挟まった子、みんなに、なんか T シャツとか配る子でしょ、お父さんがスキンヘッドの人でしょ、なんでしたっけあの子、そうですね、あの子の名前は何でしたっけ、ドロカツちゃん、そうですね、いろいろ出ましたけどね、情報は出るんですけども、ちょっと名前が、ちょっと思い出しますよ、僕は今本気で。 4文字ですよね、確か。名字は4文字あった。舛本喜多さんですね。舛本喜多さんです。そうそうそう。いや、その、大沼さんとのエピソードがすごい好きで、その、回転寿司がめちゃくちゃ好きで、誰でしたっけ、なんか3人やった、あーもうまた思い出さんだが、もういいや、3人大沼さんとその舛本さんと誰か3人で、まあ、仲良し3人組でその回転寿司に行くのが特に好きで、で3人で回転寿司行く日テンション上がりすぎて騎馬戦のスタイルで入店したっていう話が僕すごい好きで、いいですよね、あの3人は。一番好きな話ですね、僕。桜坂の中で、騎馬戦スタイルで回転寿司に入店した話が、テンション上がりすぎてね、楽しみすぎるがあまり騎馬戦スタイルで入店はいい話でございましたけども、大沼さん、そうですね。やっぱその、ああいうなんか大沼さんの普通な顔して無茶をするのいいですよね。あまり自分が、こう、変な人間っていうのをあまり自覚してない感じと言いましょうか。ねえ、いいじゃないですか。いいですよね。これいいんですよ。ぐらいですか。あとはまあ、平こっちも良かったじゃないですか。最終回ですか。チンキンの。ねえ、リスナーからの応援ソングとか、平子さんの歌とかがね、乃木坂の歌、ガールズルールでしたっけ、アカペラバージョン。良かったじゃないですか。良かった。良かった感じでございます。で、そうですね、ゆみきちゃんとコンビ組んでほしかった、同じあれですもんね、研修生、ピアでございますから、まあ、その可能性も十分あった未来なのではないかなと思いますけども以上でございますか。あ、で、ジジの一覧チャレンジは替え玉3回の計4玉と予想していただきました、ありがとうございます。で、まあ、次、読みだと思います。3月31日月曜日、元気出し店長、シャバいやつやな、ジジイは。林くんみたいに根性入れて腹をくぐって31分15秒かけて氷瀑登ってこんかい。それにしてもカッキーの3分49秒はすごすぎると、いただきました、ありがとうございます。いやいやいやいや、だから、これあれですよね。僕が休んじゃったことに関してのお便りですよね。腹くくらんかいっていう。いや、だからまあ腹くくりましたよ、僕は。腹くぐってその、何ですか？中西アルノちゃんの、あの心意気、死ぬか登るかのどっちかへの、あれにやっぱ感化されたんで、やっぱ今日こうして、やってるわけでございますけども。そうですね、やっぱすごいんですよ、30分かけて。何分かかるんですかね、林さんは。そうだって、あっこから倍の高さの氷瀑登るわけでございますけども、1時間超えになっちゃうよこれ。いや、これ心配。案外でもなんか菅原さんが一番時間かかると僕は予想しますね、今。まだ放送前の世界なんで。そんな感じでございますか。そう、かきちゃんのね、この方も言うてますよ、やっぱ3分49秒のかきちゃんはすごすぎると言うてますけども、やっぱ攻めのスタイル忘れないでね、君もかきちゃんのように攻めて、で林さんのようにね、やっぱ諦めない、どんな怖いことがあってもやりきってください。ありがとうございましたって感じで、次読みだと思います。ちょっと諸事情によって10分前から結構ひそひそボイスで、お届けしますけども、ちょっとご了承ください。本日はこれが最後でございますね。4月1日火曜日、バッチグー林、ジジイさん、ユーズの Vlog 見た？すごいすごい、東京と北九州を飛行機通学してたんやね。そしてきちんと4年で卒業してたんやね。なんと僕の後輩ちゃんでした。北九州市立北九州市立大学、我が母校です。福岡の西南学院大学との噂が流れていたんよね。 それにしてもラビットのシーズンレギュラーを2回もやり、バックスの座長も務め、アイドル活動と学業を両立させたんやね。尊敬しかないわ。決めました、ジジイさん。僕の推しは弓木奈央ちゃんです。ごめんね、ユーズ。奈央が嫉妬深くて怖いのよといただきました。ありがとうございます。またもや桜坂情報でございますけども、止まらないんですよ、桜坂情報。ユーズ中村ゆずきさんですか、ユーズ。いやいやいや、ちょっと最近の乃木坂どうなんですけどね。僕も桜坂の3期生っていうんですか、この方は。ちょっともう3期生の僕、顔と頭がもういよいよ一致してないですね。完全に脱落しました、僕はもう。桜坂。ほんとごめんなさい。まあ、有吉とかでちょっと見ている、まあ、ラビットもちょっと見てるぐらいでございますね、中村ゆずきさん。そう。いやー、すごかったですね。そう、飛行機通学の一日の様子を Vlog してましたけども。ね、懐かしかったですか？あの校舎とか、あの中とかね、教室の中というんですか。懐かしかったのではないでしょうか。で、その、あの学校での一番のお気に入りスポットが、あの、階段の踊り場ってのは良かったですよね。中村ゆずきさんの大学4年間、通った大学の、そう、あの、小倉競馬場が見えるね。小倉競馬場が見える、階段踊り場がいっちゃいいって言ってましたけども、いっちゃいいんですよ、パッコがね。一番いいし、ようやめんかったですね、そう、あの子は。もう、桜坂合格して、まあ、やめてもいいと思ったんですけども、通い詰めましたね、東京から、飛行機通学。なんか定期とかあるんですかね、飛行機定期って。あるんかなって気になりますけども、そうですね。何か。あとは、ま、中村さんと言ったら、まあ、実家も遠い言ってましたよね。そう、実家から初め通ってて、実家からその大学も高速バス使って2時間とか言ってましたから、いや、俺結構な距離ですよね。高速バス使って通うって結構よ、これ。そうそうそう。で、片道2時間、計4時間往復してたって言ってたんで、1日。まあ、そう考えたら東京から飛行機通学も、多分そんな変わらないですよね。片道2時間ぐらいでしょ、おそらく。飛行機1時間ぐらい乗って、そっから、ね、バス乗ってみたいな感じでございますから、多分そこまで移動時間は変わってないのではないかなと、思いますけども。で、まあ、週7でバイトしたら言ってましたけどもね。いや、よかった。週7バイトはいい話ですよ、これは。いい話。では、マイチュンがこう一番こう苦学生感ありましたけども、僕の中で更新しましたね。やっぱ週7バイト。片道2時間。通学時間は片道2時間のエピソードはもうマイチュン超えでございました。ね、まあそんなマイチュンも今週ポッドキャストでね、もうピザ食べながら、ポッドキャストやってましたけども、もう、上り詰めましたね。ピザ食べながら、ポッドキャストはもう上がり。本当にもう、すごろくでいった上がりですよ。もうこれ以上ないよ。てっぺん。それはもう、ポッドキャストアワードもノミネートされるわって話。だそれですかね。やっぱこのポッドキャストに足りないのは、ピザかもしれない。ピザ的な要素。だからもうダメ。あとまあな、ユーズはね、早川セイラさんをちょっと思い出させる子でございました。ぐらいですか。ありがとうございました。ってな感じでございますけども、ちょっと一覧チャレンジ、一覧の話したいんですよ、僕。そう、行ってきましたよ、一覧。行ってきました。で、一応撮ってきたんですよ、様子も。ポッドキャスト配信者として。で、これを編集しなきゃいけないんですけども、どうしましょう。もう一覧の本当にもう、 僕は一覧で10覧になって話したいんですよ。一覧10覧の話、僕は10覧ですよ、本当に。10覧体験というか、10覧体験の話したいね。いや、まあ結果はじゃあツイッター X ですか、今 X にこの後載せます。僕の激闘の写真でね、写真で載っけてます。音声はちょっと考えときます。で、縦覧話は来週、次回かな。ちょっと挑戦する模様は、配信はちょっと考えてますね。とにかく縦覧は話します。ライフハックというか、本当のライフハックがありました。一覧には、一覧ビギナーへ捧ぐ、君は縦覧を知ってるかって話、そんな話を次回やろうかなと思いますね。以上でございますか。今週はもうどんどん住宅街へ来てるんで、もう本当にひそひそぼいですよ。ジジイもこれが通常バージョンというか、河川敷が異常でしたね。そんな感じで、ちょっと次回お会いしましょう。多分次回はね、早いかもしれない。スパンがわからないですけど、そんな感じでありがとうございました。